聖書をお読みします。ルカの福音書16章19節から24節。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。じゃあ一つお願いします。今日は金持ちと貧乏人、貧しい人ラザロという、イエス様がされた例え話なんですね。で、まずここに金持ちがいました。さっき読んだところに書いてありましたが、紫の着物っていうのは昔はとても高い高価な着物だったようですけど、紫の着物を着て、そして豪華なですね、生活、贅沢な生活を彼はしていたっていうんですね。じゃあ下お願いします。で、その彼の家の前には全身おできだらけの貧しい人ラザロという人がいました。で、この人は食べ物にも本当に困って、もうこの家から、このテーブルから落ちるものでもいいから食べたいと思っていたんですね。でもそれができなかったんですね。で、そんな彼のところに犬がやってきて、彼の、出来物を舐めていたっていうんですね。これは多分、この人が本当にかわいそうなので、犬もやってきて、ああ、かわいそうにと思いながら舐めていたんじゃないでしょうかって、そんなことだと思うんですね。で、皆さんどっちの人になりたいでしょうか？金持ちか、この貧しい人か。どっちになりたいかって聞くと、多分多くの人はこっちがいいっていうふうに思うと思うんですね。でもこの二人は両方同じようにやがて死にました。そして死んだ後どうなったかっていうお話なんですね。じゃあ次お願いします。さあ、まず貧乏人ラザロ。彼は死んで、やがてアブラハムと一緒に天国に行ったんですね。彼は神様を信じる信仰を持っていた人だったと思いますね。で、彼は地上にいた時は苦しい生活、本当に辛い生活をしていましたけど、でも永遠においては彼は天国に行ったんです。永遠の世界ではもう最高のこの人生を生きる人になりました。ところが、驚きはですね、下ですね。驚きはこれです。あの金持ちがなんと地獄に行ったんですね。誰からもね、あんな風になりたいと思われた人が死んだ後なんと地獄に落ちていました。そして彼は本当に苦しくてアブラハムに向かっていました。アブラハム様、どうかね、そのラザロを私のところに使わして、彼が指先に水を浸してね、私の上にこの数滴垂らしてくれるように言ってくださいっていうふうにお願いしたんです。せめてそれだけでもいいですから、私に水を垂らしてくださいって彼は言ったんですね。そしたらアブラハムは何と言ったかっていうと、じゃあちょっと御言葉をお願いします。私が読みます。こう言いました。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできないってアブラハムは言ったんですね。あなたのいるところとここはね、ものすごく離れているから、私たちがあなたのところに行くこともできないし、あなたがこっちに来ることもできない。だからあなたはね、もうここから変えることはできないんだというふうに言われてしまったんですね。さあ、金持ちは本当にがっかりしたと思います。でもこういうふうに言いました。じゃあ、アブラハム様、せめてお願いです。私にはまだ兄弟が5人いて、まだ 5人の兄弟は地上で生きています。だから彼らがこんな私のようにならないように言ってやってください、もう私のようなこんなバカなことにならないように、今地上にいる間にね、本当に神様に喜ばれるように生きるようになるように言ってやってください、ラザロを使わせて言ってやってくださいって言ったんですね。そしたらアブラハムは言いました。いや、そんなことをしてもね、彼らはね聞かない。聖書、地上にいる彼らにはちゃんと聖書がある、聖書にはちゃんとどういうふうに生きていけばいいかってことが書いてあると。それに聞かないようだったら、もう何を言ったってね、無駄なんだと。もう聖書があれば十分なんだというふうにアブラハムは言ったんですね。じゃあ次お願いします。さあ、今日のお話は何を私たちに教えているかっていうと、それはこのまさかの大逆転がね、あるんだということなんですね。誰からもね、いいなと思われていた金持ちが死んだところ、まさかのこの地獄に落ちたんですね。これはもうびっくりするようなことですね。誰も思わなかった、あの人は天国に行くだろうって思われてたような人がね、地獄に行ったんですね。で、この世では本当にかわいそうでね、ああいうふうになりたくないと思ってた人、また本当に辛い生活を地上で苦しんだ人が、イエス様を信じてやがて天国に永遠に生きる人になりました。こういうもう大逆転があるっていうことを聖書は教えてるんですね。私たち今こっち側しか見えません。こっち側だけ見ているとなんかね、こっちの人がねいいなと思うんですけど、本当に大事なのはこっちなんですね。だから私たちはこっち側だけ見て判断しないようにしなければなりません。本当に大事なのはこっちに行った時どうなるかっていう話なんだということですね。じゃあ次お願いします。さあ、じゃあ何が問題だったのでしょうかということです。さあ、これは金持ちはどうだったか。金持ちは自分が持っているお金を自分のためにだけ使ったんですね。すぐ家の前に困っている人、苦しんでいる人がいても彼はそれを見なかった。まあ、目に入ったんですけど、まあ、見ない、見るとね、何かね助けなければならないからね、もう見ないようにして、そして自分でこのね、美味しい豪華な食事をし、素敵な着物を着て毎日贅沢にね楽しんでいたと。これはね、神様から見たらダメなんだというお話なんですね。じゃあ次お願いします。なんでダメなのか。それは神様が私たちに本当にね、よくしてくださってるからです。私たちは神様から本当にたくさんの恵みと憐れみをいただいています。その私たちは神様から受けているものを神様に感謝して、困っている人、何か必要を覚えている人にも自分の持ち物から与えるように、神様がしてくださったように他の人、困っている人にも自分の持ち物から与えるように、これ聖書にいっぱい書いてあるんですね。そういうことがですね。で、すごく大事なことはこのことなんです。私たちは神様からいろいろなものを与えられています。命も与えられてますし、いろんな必要なもの、お金も与えられています。でもそれは私たちの自分の生活のために使ってもいいんですけども、でも他の人のために使うようにとも与えられてるんですね。もう一回言います。私たちに与えられているものの中には、他の人に与えるようにという目的のために神様から預けられている分があるんですね。だからそれをそう使わないで自分のためにだけ使ったら、これは神様からそれはダメだと言われることになるんですね。私たちはだから自分に与えられているものの中には、他の困っている人のために使うようにと神様が与えてくださっているものがあるんだってことを思って、それを自分のために使わないように、それを他の人のためにちゃんと神様が喜ぶように使うようにっていうことを聖書は教えています。さあ、私たち今日のお話で本当に金持ちのようにですね、自分のために全部使って最後地獄に落ちるものにならないようにしたいと思います。神様の恵みを本当に感謝して、神様がしてくださったように、私たちも他の困っている人、大変な人、そういう人のことを思って、神様がそのために与えてくださっているものをそのように使いたいと思うんですね。そして神様に喜ばれて天国に入るものとされたいと思います。お祈りします。神様、地上で 祝福された生活を送っていたと思っていたその金持ちが死んだ後、まさかの地獄に落ちました。それは彼がお金を自分のためにだけ使って苦しんでいる人、また必要を覚えている人のために使わなかったからでした。私たちに与えられているものの中には、他の人のためにも困っている人のためにも使うようにと神様が預けてくださっている分があります。どうぞ私たちはそのことを覚えて、神様が私たちにしてくださっていることを感謝して、そのように使うものでありますように。そして神様に喜ばれて、永遠の命に入るものでありますように、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。マルコの福音書11章12節から25節。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると葉の他には何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。夕方になるとイエスと弟子たちは都の外に出て行った。さて朝早く彼らが通りがかりにイチジクの木を見ると、それは根元から枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。誠にあなた方に言います。この山に向かい、立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに、自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。ですからあなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も創造主であり贖い主であるあなたの御元に召し集められて、週の初めの日の礼拝を捧げるようにお導きくださり感謝いたします。いつの間にか世の考えに流され、誠の神様を知らない異邦人であるかのような心配する生活、そしてまた自分で自分を守ろうとし、自己中心となり他者を愛することなど後回しにしやすい私たちです。しかしそのことが一層私たちの生活を霊的に貧しいものとし、ともすればあなたから心が離れ他のものを神とする偶像礼拝へと至ってしまいます。しかしあなたはこうして あなたを知り、またあなたがしてくださったことを知って、そのあなたに信頼し、あなたと共に歩むようにと招いてくださっています。そしてそのあなたのお導きに従うところにこそ、本当の私たちの満たしと喜びとがあります。今日も御言葉を語ってくださり、御前にある私たち一人一人を養い清めてください。いつまでも消えゆくことがない、永遠に変わることのないあなたの真理に生きることを私たちの喜びとすることができますように、そして永遠の御国に至る道を確かに踏みしめていくことができますように、私たちをこの礼拝を通して祝福してください。御前に切なる祈りを捧げておられる兄弟姉妹方お一人お一人の祈りを主が聞き上げてくださり、またその祈りを清めてくださり、その祈りに豊かに応えて御業を行ってくださいますように、これからのひとときの上に御霊なる神様の導きを乞い願いつつ、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は十字架にかかるため、また旧約聖書が約束したメシア、王なるお方としてエルサレムに入城されたということが前回の11章冒頭に記されました。これは日付で言いますと十字架にかかる週の日曜日、すなわち、十字架にかかるのが金曜日ということですから、その5日前ということになります。で、今日の記事はその翌日ですので月曜日のこととなります。イエス様は前日エルサレムの宮をすべて見て回った後、ベタニアへ出て行かれたと、11節の最後に記されていました。そのベタニアにの泊まったところというのは、マルタとマリアの家であったと考えられます。イエス様はこの最後の1週間この家から往復されたと考えられます。そのベタニアからこの月曜日イエス様はエルサレムへと向かわれます。その時イエス様は空腹を覚えられました。そしてそのこの状況の中で記されるのが、呪われたイチジクの木の出来事です。この場面を読んで驚きを覚える方もおられるかもしれません。イエス様はこの木に何かあるかと思って近づき、何もないのを見るとその木を呪われます。すると翌日その木は根元から枯れてしまうんですね。これは一体どういうことなのか、イエス様は癇癪を起こしたのか、また神様の力をこのように使うのはいかがなものか、そのような疑問を抱くかもしれません。しかしここはそのように読むべきではないんですね。ここはこの福音書にしばしばこれまでも見られたサンドイッチ構造になっています。すなわちイチジクの木の出来事が2つに分けられ、その間に一般に宮清めと呼ばれる出来事が記されています。ですからこの2つの記事は一体として読むべきであって、互いの光の中でもう片方も解釈すべきであるということになります。反対から言えば、これらを切り離して片方を単独で解釈しようとすると誤った方向に行きかねません。そのことを踏まえて最初の部分を見ます。イエス様は葉の茂ったイチジクの木に近づかれました。イチジクは年に2度実をならせます。まず3月ごろ、葉が出る前に新芽のような緑色で食べられる小さな実ができます。もう一回は夏から秋にかけて熟した実を結びます。今日の話に出てくるのはこの後者の熟したイチジクではありません。 それが13節後半の一軸のなる季節ではなかったからであるというこの説明の意味であると考えられます。しかし春先でも食べられる実はありました。それは葉が出る前にできるものです。つまり葉が茂っているのだから当然その食べられる小さな実は見つけられるはずだ、そう思ってイエス様は近づきました。ところがそれがなかったのです。葉の他には何も見つからなかった。そこでイエス様はこの機会を用いて大切なことを教えようとされたのです。すなわち外側がどれほど茂っていても実のないものは呪われ滅ぼされるということです。そしてこれはまさにエルサレムとその宮のことでした。イエス様は木に向かって言われました。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。これはこれから向かうエルサレムの宮に将来何が望むのか、イチジクの木の運命によって示す演じられた例えであったのです。エルサレムに着いたイエス様は宮の中で激しい行動を取られます。売り買いする者たちを追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されました。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかったとあります。前回触れました通り、これは決して突発的な行動ではありませんでした。イエス様は前日にエルサレムに入った後、宮の中に入り、そのすべてを見て回ったと書いてありました。そのようにすべてを調べた上で、翌日意図を持ってこのことをなさったのです。そのつもりであったからこそイエス様はエルサレムに向かう途中、実のないイチジクの木を見たとき、これから宮で行おうと思っておられたことを前もって示されたのです。またこれはイエス様が誠の王であり、神殿をも支配される方であるからこそ取られた行動であって、私たちが簡単に自分に当てはめて良いことではありません。では、この宮の何が問題だったのでしょうか。巡礼者が遠方から生贄を携えてくることは困難と考えられますので、近くまで来てからそれを購入し捧げるということは律法でも認められていました。そのためには両替屋も必要になります。ですから売買そのものが問題だったわけではありません。問題の核心はイエス様の言葉から伺い知ることができます。イエス様は17節で2つの旧約聖書の言葉を引用しています。それぞれ順番に見ていきます。まずイエス様は17節で、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないかと言われました。これはイザヤ書56章7節からの引用で、そのイザヤ書56章を見るとよくわかるのですけれども、異邦人もこの祝福に預かるということがそこで特に強調されています。イエス様がこの日行動を起こされた場所は神殿の最も外側にある異邦人の庭であったと考えられます。異邦人はそこより内側には入れません。その庭は彼らにとって唯一礼拝できる場所でした。そこがこの時バザール会場のようになっていたのです。もともと生贄を売買する市場は神殿の外オリーブ山にあったようですが、大祭司カヤパの時代に神殿の中庭にもそれが導入されました。その結果騒音と喧騒がそこでの礼拝を妨げていたのです。またエルサレムの市街地とオリーブ山の中間にこの神殿がありましたが、 その市街地とオリーブ山を行ったり来たりする人たちの近道としてもこの庭が使われていました。本来ここは祈りと礼拝が捧げられ、神への恐れ敬いと、またそれに導かれる隣人への愛が最も強く、見られるべき場所と言えます。ところがそこが商業の場になっている。確かにそこは異邦人の庭でした。しかし神殿はイザヤ書が言うようにあらゆる民の祈りの家ですね。このあらゆる民の祈りの家です。神様は異邦人をも心にかけています。なのにその場所が軽んじられ祈りの家になっていない。多くの人々が行き交い、商売は繁盛し、まさに外側の葉っぱは豊かに茂っているように見えるけれども、中身がない、実がない。それはまさにあの呪われたイチジクの木そのものだったのです。またイエス様は17節後半でもう一つの旧約聖書の言葉を引用します。イエス様はそこで、それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまったと言われました。こちらはエレミア書7章11節からの引用です。強盗の巣という言葉はこの取り違えやすい表現ですけれども、これは強盗が盗みを働く場所ではなくて、罪を犯した強盗が戻ってきて身を隠す場所、安心する隠れ家、ここまで来ればもう大丈夫だと言って安心する隠れ家のことを強盗の巣と言っています。エレミア書7章を読むとその意味がよくわかります。エレミア書7章を参照してみたいと思います。お開きになれる方はどうぞお開きください。新科訳2017では旧約の1300ページになります。エレミア書の7章の1節から11節を読むとよくわかるのですけれども、少し長いですので9節から11節のみをお読みいたします。エレミア書7章9節から11節。あなた方は盗み、人を殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに犠牲を備え、あなた方の知らなかった他の神々に従っている。そして私の名が付けられているこの宮の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているというが、それはこれらすべての意味嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家はあなた方の目に強盗の巣と見えたのか。見よ、この私もそう見ていた。主の言葉。ここで非難されているのは、日常生活では罪を犯しながら宮にやってきて私たちは救われていると言って安心する姿です。そして安心してまた出て行って同じような罪を犯し、再び宮に戻ってきて、我々はこの宮でこういった儀式を行っているから大丈夫だという、悔い改めはそこにはなく、今のエレミア書の読みませんでしたが4節、7章4節にある通り、これは主の宮、主の宮、主の宮だと言って、そこにいる自分たちの罪悪感を紛らわしているだけ。そんな宮を主がご覧になると、そこは強盗の巣に見えると言うんですね。悪を行う者たちの隠れ家です。安心して我々は大丈夫。これは私たちもこうドキッとさせられる言葉ではないでしょうか。自分自身の罪を真摯に悔い改め、主の許しを求めて礼拝に来るのはもちろん良いことです。また私たちに罪の戦いがあるというのもその通りです。私たちはそのような自分を思って主の前に来て悔い改めと導かれるべきです。しかし形だけ礼拝に関わり、 悔い改めの実を結ばず、私たちはこの主の宮と関わっているから、教会生活をしているから大丈夫、救われていると自分を安心させるだけならどうでしょうか。そしてまた同じ罪の生活へと戻っていくなら、この場所もまた強盗の巣となってしまうかもしれません。そうしたらイエス様が来られて、今日の箇所と同じく全部をひっくり返されるかもしれません。私たちも自らを点検する必要があります。イエス様はこのようにしてエルサレムへの裁きを示し始めておられました。その前後に記されたイチジクの木の出来事はこの文脈で読まれるべきであるということですね。イチジクの木への呪いはこの腹いせではなくて、エルサレムに臨む裁きを象徴的に目に見える形で予告する行為でした。宮を管理する祭司長や律法学者たちは当然のように怒ります。これは我々に対する侮辱であると。彼らは群衆が皆イエス様の教えに驚嘆しているのを見て恐れを覚え、イエス様をどのようにして葬り去ろうかと相談を始めます。イエス様は夕方になるとまた都の外へと出て行かれました。そして翌日の火曜日、再びエルサレムへ向かう途中、弟子たちはあのイチジクの木が根元から枯れているのを見ます。それでペテロが言います。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。これを受けてイエス様は教えていかれます。この裁きを前にしてどう生きるべきか、実を結ばずに滅びたイチジクの木のようにならないためにどう歩めばよいのか。まず言われたのは神を信じなさいということでした。至って単純な言葉ですけれども、まさにこれがエルサレムに欠けていたものでした。神への信仰、神との生けるつながりがなかった、実りがなかったのはなぜかといえば、それはこの神への生きた信仰がなかったからですね。実りは神様から来る恵みと力によって生み出されます。続く23節はその信仰への招きです。誠にあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。私たちは読んだ瞬間、本当にこんなことが起こりうるのと思います。もちろんある種の誇張表現です。しかし言いたいことは、神様に不可能はないということですね。私たちの側で勝手にいくら神様でもこれ以上のことはできないだろうなどと限界を設けてはならないということです。すでに9章23節でイエス様は、できるならというのですか、信じる者にはどんなことでもできるのですと言われました。あるいは10章27節でも、それは人にはできないことです、しかし神は違います、神にはどんなことでもできるのですと言われましたが、同じことと言えます。自分の頭で考えられる範囲内でのみ神様を信じるのではなくて、もちろんその結果は神様にお委ねしつつ、全能の神様により頼めと、そう語られています。その信仰は祈りに表されるべきであるというのが24節です。24節ですから、あなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります。もちろんこれは利己的な願いでも、信じて祈れば皆そうなるという、 そういう約束ではありません。ヨハネの手紙第1、5章14節にこのようにあります。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。このようにはっきりと述べられています。大切なことは神の御心に従って祈ることだと言われています。私たちは毎週礼拝でも祈ります主の祈りで、御心が天で行われるように地でも行われますようにとまず祈っています。ですからこの御心が行われますようにと祈った後で、その御心に反する祈りを捧げる余地はありません。御心をまず求めているのですから、これに沿わない祈りはできません。また私たちは祈りの最後にイエス様のお名前によってとつけますが、これは単なる魔法の言葉ではありません。イエス様の名前を用いて祈るのですから、そのイエス様が良しとされること、イエス様の御心と一致することのみを祈るべきです。そうでなければイエス様の名前を使うべきではありません。私たちは私たちにイエス様を与え、イエス様を通して救ってくださる神様に感謝し、その神様への従順の思いを持って祈るべきです。その御心に沿って祈るとき、神様は豊かに応えてくださる。その信仰の表れとして大胆に祈れと言われています。なかなかそのように祈ることの難しい不信仰を思う私たちは、すでに9章24節で見た父親のように信じます、不信仰な私をお助けくださいと祈ることができます。自分は不信仰だから祈れないのではなく、不信仰な私を助けてください、私は信じますと祈りながら、なお御言葉に立つ信仰の祈りを捧げるようにと招かれています。そして最後25節で、祈りは他者の許しと結びつけられています。イエス様は神を信じなさいという言葉を持ってこの話を始められましたが、その神への信仰は先に見た祈りと、そしてこの他者への許しに現れるものです。聖書のはっきりとした主張は、神様との正しい関係は隣人との正しい関係にも現れなければならないということです。ですからマタイの福音書の5章23節から24節では、次のようなことが言われています。私たちが礼拝に向かう途中、ある兄弟との問題を思い出したならば、礼拝の前にまず兄弟のところに行って仲直りしなさい、それから来て礼拝を捧げなさいとイエス様は言っておられます。兄弟愛を実践せずに、ただ神様に礼拝を捧げるというあり方を神様が喜ばれない、それは受け取らないということが言われています。また主の祈りにおいても、私たちの負い目をお許しくださいという祈りとセットで、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますという約束を述べるように言われています。それをしないならば、どんなに祈ってもその祈りは聞かれない。神様が私たちのこの過ちを許してくださるということを心から感謝して、私たちも許す、これをもって私たちの祈りは神様に聞かれるものとなるのです。そしてそのように神への生ける信仰によって生きる人こそ、神様が与えてくださる力によって実を結ぶ人となるのです。イエス様は今日の箇所でエルサレム神殿への裁きを語られました。 神殿に対する裁きを語ってしまったらこの後どうなってしまうのかとある人は思うかもしれません。イエス様はこの後13章2節でも神殿の石が崩される日が来るということを語られます。さて神殿がなくなったらどうなるのか。聖書が示すのは神殿はイエス様にとって変わられるということです。神殿というものは神様がそこに御臨在されそこに行くことによって神様と出会う場所としてそれまで機能してきました。しかしそれが指し示していた本体はイエス様であるというのが聖書の主張です。私たちはもはやエルサレム神殿に行くことによってではなくてイエス様において神様に近づきます。さらにはその神殿であるイエス様と結び合わされて私たち自身教会が神殿となるとも言われています。その私たちに祈りはあるでしょうか。祈りの家と言われたこの祈りの家となっているでしょうか。神への信仰、神との生きたつながりはあるでしょうか。イチジクの木のように外側の葉は立派に茂っていても主が近づいてよくご覧になると良い実が何も見られないということはないでしょうか。むしろ偽りの安心感に浸っている強盗どもの巣と化していることはないでしょうか。イエス様は厳しい裁きを示しつつ同時に今日の箇所後半で見た通り私たちを招いておられます。神を信じなさい、信じて祈りなさい、そして許しなさい。神様は身を求めておられます。身は自分の力では結べません。しかし神様に真実につながること、イエス様を通して結ばれることによって良い身は私たちのうちに結ばれていきます。私たちも神を信じ、神の御心に沿って祈り、また神に導かれて他者を許し愛する歩みへ進みたいと思います。そうして良き実を結ぶものとならせていただき、神をお喜ばせし、神様に栄光を期す一人一人、また神の祝福があふれる神の神殿なる教会の歩みへと導かれたいと願います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、エルサレムに登り、宮の様子をご覧になったイエス様はどれほど深く悲しまれたことでしょうか。イエス様は宮を思う熱心によって正しい礼拝とその祝福が回復されるために行動をされました。そしてそのためにご自分の命さえもこの後捧げていかれます。どうか私たちが実を結ばないイチジクの木のようになりませんように、神を信じなさいとのイエス様の御言葉に従ってあなたを信じる信仰の祈りを日々捧げ、また他者を許す歩みを導いてください。そして御子にあって豊かに実を結び、あなたの栄光を映し出し述べ伝える神殿としての祝福に歩ませてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。